お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年ノーベル平和賞を受賞した日本被団協は、広島と長崎で被爆した人々からなる日本の草の根団体です。核保有国による核兵器の近代化、さらにはロシアによるウクライナへの核の脅しが続く中、ノーベル平和賞は世界に向けて過去の過ちを忘れないよう呼びかけます。日本被団協の事務局長を務める田中照美さんは、1945年に長崎で被爆しました。それから80年近く経った今年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。今回の受賞について田中さんは、光栄ではあるが、今は世界で核戦争というものが軽視されていると話します。
核兵器を使うことが軽く語られるような時代になったということは、大変私どもにとっては遺憾なんですね。ある種悲しい思いがいたします。でこれ、しかも私ども年を取ってきたので、これを何とかしないといけないという気持ちがありましたけれども、そういう時にですね、農業委員会から受賞させていただいたということは、私どもにとって本当に嬉しいことで。
アメリカによる長崎と広島への原爆投下では、21万人以上の死者が出ました。死を免れた人々も、多くが放射能の影響によって、病気になったり、がんのリスクが高くなる、いわゆる原爆症によって、亡くなったり、今もなお苦しめられています。時は流れ、2022年、ロシアによるウクライナへの侵攻が始まりました。ロシアのウラジーミル・プーチン首相は、これまでに何度も核兵器の使用の可能性を示唆していて、11月には核弾頭を搭載できるミサイルがウクライナへの攻撃に使用されています。さらに、セルゲイ・ラブロフ外相は、あらゆる手段を用いてロシアを防衛するとコメントしています。
The United States and the allies of the United States both provide this.
キーウに軍事支援を続けるアメリカ、そしてその同盟国に対して伝えます。我々は西側諸国によるロシアの戦略的敗北を阻止するために、ありとあらゆる手段を用意しています。日本被団協は核兵器のない世界の実現を目指す草の根団体です。世界で唯一核兵器による悲劇を経験した長崎と広島の被爆者たちによって1956年に立ち上げられました。田中さんは、プーチン氏は核兵器がもたらす苦しみを理解していないと話します。
プーチン大統領はやはり核兵器がどういうものかというのを、その人間にとってどういう兵器かということを考えたこともあるいは理解したこともないのではないかというふうに思っておりますので、その考え方をね、どう変えて私どもは変えていけるかというのが最大の課題だというふうに思います。
今世界中で核兵器を保有するのはイギリス、中国、フランス、インド、北朝鮮、パキスタン、ロシアとアメリカの9カ国です。世界情勢への緊張が高まる中、ストックホルム国際平和研究所は6月に発表した年次報告書の中で、核保有国が核兵器の近代化を進めている現状に言及しています。日本被団協の代表委員を務める三牧俊幸さんは、核兵器の使用は非道徳的であることを伝え続ける必要があると話します。
戦争、核兵器、大嫌い、平和が一番。この3日間スケジュール通り、私たちは一生懸命緊張して、予定表をこなしていけたらと思っております。
国家防衛は人々の命と引き換えに領土を優先すべきではないことを世界の首脳たちは理解するべきだと田中さんは話します。そして世界中の人々へ被爆者たちの声に耳を傾けてほしいと願います。
絶対核兵器で命と財産は守ることができないというふうに確信しております。防衛は本当は領土を保つことではないと思うんですね。 人々の命を大事にし豊かにすることだと思うんです。そのためにですから核兵器を使うということは許されないと私は思っております。これは多くの被爆者がもうそう信じていると思ってもいいと思います。結局抑止核による核兵器による抑止力というのは存立し得ないものだというふうに思っております。
以上 SBS ニュースシドニーランのリポートを SBS 日本語放送の尾道圭人がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。